第9夜。翔太郎は名家だから、それで誰も咎めないんだろう。自分はどうせ死ぬんだから、制裁を加えるにはちょうどいい身分だ。そう思って歩いていくと、埃の曇ったような向こうから、中学の連中が20人余りで歩いてきた。自分を見つけると、
出生おめでとうございます。
なんて勇ましく挨拶してくる。見ると代表格の剣棒が翔太郎のパナマ帽を握りしめている。親と思って尋ねると、
あの軟弱者にカツを加えてやったところです、
とパナマを振り回しながら挨拶した。
なんだ、お前が処断しちまったのか、
と呆れ果てると、すぐに汲み取ったらしく、兵隊さんに雑務はさせられません、なんて妙な答えを返してくる。
それにしても、何が豚の鼻だ、バカにしやがって、
なんてガヤガヤするんで、面白そうだから、河原で顛末を聞いてみることにした。キラキラとした小川の土手には若葉が茂っている。鳥のさえずりを聞いていると、どうしたって殺されに行く理由がわからない。軍国主義に侵されたこいつらが哀れになってくる。しかし反戦などを口にしたら、こっちが処断されるには違いなかった。
あのふぬけは水菓子屋などに座っていたんです。
一人が話し始めた。翔太郎は夕方になるとよくそこでパナマをかぶったまま往来の女を眺めている。眺めてしきりに感心している。女くらい不思議な生き物は他にないというのが彼の持論だった。それでいて、この戦争は間違っているなんて嘘吹くことがある。警官に注意されないのが不思議なくらいのものである。
もちろん、全員で囲んでやりました。
店の親父だって、咎めやしませんでしたよ。当たり前だ、天誅あるべしだ。
なんて騒ぎ立てている。取り留めもないんで黙らせてから尋ねると、ざっとこんな内容だった。翔太郎を取り囲んで道楽を咎めると、あの通りのふぬけの上に、しかも名家だから手は出されないと鷹をくくって、
自分だって近頃道楽を恥じている。現にこの間、恐ろしいことがあった。それで、心を入れ直そうと思っていたところだ。
なんて言い出したそうである。口だけは達者なやつだから、剣たちも楽々担ぎ込まれたのに違いない。聞くと数日前、水菓子屋から物色していると、あでやかな紅染めの帯が目について、ついふわふわとなって着物の跡を追いかけていったそうである。勢いから電車にまで乗り込んだ。どうなるものかと思っていると、すぐ隣駅に下車するんで、これ幸いと飛び降りたら街の様相がガラリと変わっている。
何でも駅を逃れると街並みは消されて、だだっ広い平野が続いていたそうです。
そりゃ変な話だな。
自分もつい好奇心に駆られた。思えば翔太郎のデマに間接的に釣り込まれたようなものだから馬鹿げている。ざっとこんな具合の話だった。女のシルエットはまだ遠くを歩いている。島田に言った髪がまるで芸者を思わせる。 紅の色に誘われるみたいに、翔太郎はステッキを持って追いかけていった。ところが、急に道が途切れたんで、あっと思って立ち止まったら、目の前には断崖が広がっていたそうである。見上げると、女はすでに対岸に渡っている。そうして、しきりに手招きをしながら、私に興味があるなら、崖から飛び降りてごらんなさい。すぐにこっちに来れるから、と言い出した。翔太郎が恐る恐る覗き込んだら、谷川の響きすら聞こえてこないほどの絶壁なんで、とても飛び込めた義理じゃない。首を振っておじけづくと、
飛び込まなければ、豚に食われますがよろしいか?
と言ったなり、ふいとどこかへ消えてしまった。無論、翔太郎は豚が大嫌いである。柵の中の鳴き声でさえ、心穏やかではいられない。恐ろしくなって悩んだけれども、崖からは飛び降りられっこないんで、女は諦めて引き返すことにした。ところが時すでに遅し、向こうから豚が退去して押し寄せてくるではないか。翔太郎は驚いた。驚きながら、持っていた貧乏寺のステッキで、迫りくる豚の鼻面を一つぶった。一つぶつと、一匹崖から落ちていく。二つぶつと、二匹目も落ちていく。そうやって、三つ四つと豚をかわしていたんだが、何しろ大群である。だんだん指先がしびれてくる。腕の力が抜けてくる。豚の鼻息で、めまいさえしてくる。落としても落としても豚は向かってくる。到底打ち果たせそうにない。思わず崖を覗き込んだら、ころりと転がしたはずの豚が、縦に並んで、ゆっくりゆっくり降りていくんで、またびっくりした。そうしてびっくりした途端に、ついに豚に噛みつかれてしまった。あっと痛みが走った途端に、翔太郎はその場に気を失ってしまったそうである。あんまり荒唐無稽なバカ話なんで、川岸にしゃがんでいた自分は、こらえきれなくなって吹き出した。
相変わらず、バカな逸話をこしらえるな。
翔太郎への怒りは砕けて消えちまった。しかし、中学生は純真だから、その場で憤慨でも起こしたのだろう。国家動員の一大事に、長老を重ねたような与太話だったので、僕らもついに決起しました。と一人が生きり立った。まずは剣坊が代表して、
俺たちを愚弄するつもりか。
と、憲兵の真似をして、全員で突貫を上げるや否や、店から引っ張り出して、散々に殴り倒してやったのだそうである。
それから、このパナマを見せしめのために奪ってやりました。
これをもって、町中に振り回ってやるつもりです。
翔太郎は今頃、顔中真っ赤にして、うんうんうなっているだろう。いい気味である。しかし、自分に反戦論を植え付けたのは翔太郎である。今の夢の話にしたって、無駄にステッキを振り回しているのが、我々のような気もしてくるんで、ちょっと気味が悪くなった。するとまた剣坊が、
お国のためによろしくお願いします。
なんて言い出すのでびっくりした。何をお願いするつもりなのか。自分の命をよこせというつもりだろうか。確かに、そんな響きがしたのである。
明日は見送りに来るんだろうな。
気さくを装って答えるのが精一杯だった。みんなは、もちろんです。お見送りさせていただきます。なんてはしゃいでいる。せめてこいつらが送り込まれる前に、戦争が終わってくれることだけを、自分は望みたいような気分だった。おや、あんなところにカワセミが。一人が指さす向こうには、川もすれすれに跳ね上がったカワセミが、天高くへと舞い上がっていった。おそらくは、餌でも取ったところだろう。鳥は、空へと逃げることが許されているのだから。あの鳥の姿を、殴られた翔太郎は、来年も見るだろう。けれども自分は、これで最後かもしれない。その事実こそが、翔太郎の生み出した不可解な逸話よりも、何倍も、不条理なことのように思えてならなかった。